南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、華義章の、11ページの最後のところ、11ページの最後のところだと思うんですが、間違いないですかね11ページの最後のところ、はい、信教法中の行者においては下劣の欲したりといえども、糖尿教仏の道理に任せて信行をいたすべきことと、ね、はい、そこを一緒にじゃあ読みますね。一つ、信教法中の行者においては下劣の欲したりといえども、糖尿教仏の道理に任せて信行をいたすべきこと。信教法中四神具法の釈仏の行者に対しては、たとえその人の人格があまり感心できなくても、先輩先師のごとく敬わなくてはならない。大聖人は基礎構想にはよるべからず、卑しき者なりともこの経のいわれを知りたらん者をば、正真の如来のごとくに礼拝供養すべし、これ経文なりうんぬんと教えられている。また日中聖人華義章に、仏の行態をなす人は師範たりとも礼儀をいたすべしとある。ここに日光聖人があえて下劣の欲しと言われ、法を重んじて人格を重視しないのは、末法は人を尋ねれば五条区の章であるがゆえである。信教法中の行者においては下劣の欲したりといえども、糖尿教仏の道理に任せて信行をいたすべきことと、ね、ちょっとね、疑問に思う人もいると思いますけれども、ここに書いてあることを説明させてもらいますと、自分、信教法中四神具法ということは、自分の命とか自分の立場ということを二の次にして、仏法を正しく説いてこの伝えようとする人、これを信教法中四神具法というわけですね。釈仏をしても、私が釈仏したんだとか、私がこんだけ増やしたんだとか、いうふうに自分を誇示するために、自分を自慢することをこの言うようなことになれば、それは名門名利のこの釈仏であって、本当の法を中心とした釈仏とは言えないということになりますね。ですから、自分の慢心を持って自慢を持って釈仏を実際にしたとしても、それは信教法中四神具法の釈仏ではないと いうことになるわけなんですね。ですからあの人は私が釈伏したんだとか、あの人は私が釈伏したんだから私の言うことを聞かなきゃいけないんだとかいうことをこの言い出してはそれは間違いだということになるわけなんですね。で、人間ですからね、完全な人はいません。みんな完全にはなりたいと思いますけれども、正義の塊みたいな人はこのいないわけなんですよね。ですから皆さん方にいつも言うように、私も含めてみんなですね、人には厳しい、自分には甘いと、その甘さ加減がだいぶ割合が多い人とちっちゃい人といいますけども、みんな人の間違いにはとても敏感ですけれども、自分の間違いにはですね、まあいいかとか言ってそれで終わってしまうというような、そういう生き方をこのみんなしてるわけですよね。ですからよくですね、あの人は信心してるのになんてことをするんだとか、なんてことを言うんだと言うんですけども、信心をしているからといって、これは開き直りじゃないんですよ。開き直りじゃなくて、信心をしているからといって完全無欠なこの人格者というのは一人もいないということになるわけですね。それがいいとは言いませんけども、それを自覚して少しでもそうでないようにこの努力をしていく、そのためにこの信心をしていると。ですから凡夫だから信心をしているわけです。もう最初から完全無欠だったら誰も信心しないということになりますよね。欠点があるから、この欠点をなんとか導いてくれるその法というものをこの大切にしよう、信仰を大切にしようというふうに考えるんであって、自分が全て正しいとなれば誰も信仰はしないということになるわけなんですね。ですから少々性格的にですね、何割か問題があったとしても、本当にその人がその自分の身を捨てて、自分の命を捨てて仏法のためにこの身を尽くして、そしてこの法というものをこの人々に伝えていこうというふうにその志すということを中心に生きているんだったならば、その人を要するにみんな尊敬しなきゃいけないということをこの言ってるわけなんですね。それがいつも皆さん方に、お話をするように、一切主情平等成仏ということ、これを中心に、その生きて人々にそのことをこの伝えようというふうにしているかどうかということなんですね。で、大聖人は基礎構想にはよるべからず、卑しき者なりともこの経の言われを知りたらん者をば正真の如来のごとくに礼拝供養すべし、これ経文なりうんぬんというふうに教えられていると。尊い層、高層、位の高い層であるということによってはならないと。どんなに卑しいものであっても、この経の言われを知りたらん者をば、つまり一切主情平等成仏ということをこの知って、そのことを人々に伝えようというふうに生きているものは、生身の仏のようにその人を大切に尊敬していかなければいけないと、そうやって経文は書いてあるということなんですね。また日宇聖人の偈義抄に、 仏の業態をなす人は師範たりとも礼儀をいたすべしとあると。どんなに位の低い人であっても、また昨日入信をした人であっても、一切衆生平等成仏という生き方をしようと、それを信念として生きようというふうに考えている人がいるならば、その師匠にあたる人もその一番この初心者のその後輩に対してきちっとした信仰者としての礼儀をこの尽くさなければいけないと。お前は後輩だから黙っとけとか、お前は後輩だから俺の言うことを聞いてればいいんだというような、そういう態度を取ってはならないということを示しているわけなんですね。これは皆さん方と一緒にいつも権行の後にこの唱和するところの我深く汝らを敬おうという上不興菩薩の24文字の経文もこの同じことをこの示しているということなんですね。でここに日光上人があえて下劣の星と言われ、法を重んじて人格を重視しない、重要視しないのは、末法は人を尋ねれば五浄の将であるがゆえであると。下劣の星っていうのは、下劣、あいつは下劣だねということを言いますよね。時代劇の時は言うか分からないけど、あんまり普段は言わないか分からないですけど、あいつは下劣だと、卑しくて、下品だと言うんですね。下劣の星っていうのは、星は坊さんのことですけど、末法の衆生はみんな下劣の衆生なんです。下劣でないものはこのいないということなんですね。みんなずるくて弱くて、迷いを持っていて、そして、なんていうんですかね、損得感情で、ものを考えたり、する強いか弱いか、勝っているか負けているか、大きいか小さいか、そういうことを基準にして、みんな右往左往してこの生きているものはみんなその下劣のこの衆生なんだと。一切衆生平等成仏の法というものを中心に、その私たちはなかなか生きられないということですね。一切衆生平等成仏の南無法蓮華経の法というものを中心に生きられないものはみんなその下劣の衆生なんだということなんですね。ですから、そういう法を重んじて、人格を重要視しない、下劣の性格というものを持っているということがその分かっていても、この南無法蓮華経の法というものからそのずれる自分の命というものをその自覚して、この南無法蓮華経の法というものを中心に生きよう生きようと努力している、そういうものというものは大切にしていかなければならないということなんですね。でここに書いてあるところの、五浄、これは私たちが毎日読んでいるところのその経文の中にその書いてありますね。経文の中に、五浄悪性というところがありますよね。執着欲、行欲、煩悩欲、見欲、明欲っていうところの経文がありますけども、それが五欲ですね。 この下にみんな辱がつきます、濁りがつきます。修正辱、公辱、煩悩辱、賢辱、明辱、ここでね、毎日読んでいるお経文にこう書いてありますねっていう、改めて言うとそんなこと書いてあったかなという顔してる人がいますけども、書いてあるんです。今度はお経を読んだ時にこのね、あ、ここだったなっていうことが分かると思うんですけども、この最初のところのですね、この修正辱っていうのは人間そのものの濁り、心身ともにこの衰えていく、つまり生老病死のこの順番に、その私たちのその体っていうものにもだんだん年を取ると病気がちになり、体が腰が痛い足が痛いっていうふうに不自由になりというふうに、だんだん自分の体なんだけども、そのだんだんその濁っていってしまうという、それをこの修正辱というわけですね。公辱は環境とか社会に悪い現象というものがその重なってこの起こっていくと、いろんな汚染であるとかですね、今回のような災害であるとか、そういうことも含めてこの社会にそういうことがこの起こっていくということですね。煩悩辱は頓忍痴慢疑のむさぼり、怒り、戯れ、慢心、疑いのこの5つの毒にこの支配されたところの本能的なこの人間の迷いというもののこの濁りを、その煩悩辱、私たちの自分の命を自分の煩悩によって自分で汚していってしまうという、その煩悩辱ですね。賢辱は思想の濁り、まあ、いろんなこの思想というものが世の中にありますけれども、その思想自身がどれだけそのまともなことを言っていても、人間がその思想というものをそのままこの実行することができるかどうか、例えば共産思想であるとかそういうものがありますけれども、共産主義の思想というものはその国民の一人一人が平等にこの国の利益というものをこの受けることができるということが共産主義なんですけれども、現実の北朝鮮や中国の共産主義がどうなっているのかということを考えたときに、この共産主義、共産思想というものはそのまま人間によって実行されていないと、その一人の人間のこの富ということを中心にしてその共産思想というものが利用されているに過ぎないということになりますね。ですから、それをそういう思想の濁り、現実の思想、現実のこの道理を説いた思想と現実に人間がその動かしているところの思想というものの食い違いというもののこの濁りをこの賢辱というふうにこの言うわけですね。それから明辱、命の濁りというのは命自体のこの濁り、自分の生活が乱れてこの寿命がこの短くなると、タバコが悪いということが分かっていてもタバコを吸うことがやめられませんとか、お酒が悪いということが分かっていても、お酒がやめられませんと、自分の命を汚してまでその自分の欲望というものがこの乗り越えていってしまうという、自分で自分の命を汚してしまうという、そういうこの命を私たちは多かれ少なかれみんなこの持ってるわけですよね。自分でもこの性格を何とかしたいなというふうに思ってるんだけれども、60年来何ともできませんという人がいて、それをまた人に言われると頭に来るわけですよね。その図星だから、カチンと来てね、何をと言って、怒るんですけども、怒っても虚しいんですけども、図星だと人間は辛いですよね。 ちょっと外してくれるといいんですけどね、そういうようなことでこの自分で自分の命を濁してしまう、そういう命、この5つのこの濁りというものを末法の主張はみんな持ってると、あの人は持ってませんという人は一人もこのいないんですと。つまりこの世の中で仏様はいないということなんです。その神様もいないということなんです。みんなボンブランだということなんです。人間に迷いがあるということは動物にも植物にもみんな迷いがあるんですね。だって桜の木でもちょっと天候がおかしくなったら急に花が咲きましたなんて言って、それで植物だってこの自然という道理に身を任せて生きているにもかかわらず騙されちゃうんです。それでだからみんなそういう命っていうものをですね、まあ、で桜と私は話したことないですけども、その人間が十戒五愚だということは他の命もみんな十戒五愚なんですね。庭に置いてある大きな石までみんな十戒五愚なんです。空気も水も光もみんな十戒五愚の命というものがあるんだということをこの法華経の中においてこの説かれているわけなんです。ですから私は仏界しかありませんという命はないんですよということなんです。だから十戒の命を持った我々がみんな仏になることを目指して努力するということの姿が仏なんだということをこの日蓮大聖人はこの示されているわけなんですね。南無妙法蓮華経の菩薩こそが仏なんだということ、そのことを要するに先ほど言ったように我深く何じらを敬もうというこの上不協菩薩の言葉というものはそのまま表しているわけなんです、ね、みんな誰にも仏の命が備わっているけれども、その命というものを忘れたりまた自覚することができないでその生きているんだと、それを自覚してそうなろうと努力して生きるということにおいて誰でも仏になることができるんだということが我深く何じらを敬もうというその経文にこの示されている日蓮大聖人様の示されるところの仏なんだということなんです。だけどね、このね今読んだところのねこの教えっていうものがね、じゃあ本当に皆さん方が最初に所属していたところの創価学会でそうだったか、私が出家した大石寺でそうだったかっていうとね、そうじゃないんですよ。創価学会も上位下脱、上の言う人が上の人が言うことがみんな正しいというその組織を守るための要するに上位下脱っていうことが、それがこの当たり前のそれが日蓮大聖人の信仰であるかのようにその考えられてみんなそれでやってきたわけなんです。絵法不絵人じゃないんです。絵人不絵法なんです。人によって法によらざれと、その自分たち人間がやってることが日蓮大聖人の法なんだという、そういう慢心に満ちた組織中心のそういうその信仰の形態でしかなかったわけなんです。退席時においても創価学会とはまた違う体質の上位下達でした。上の言う人の方が絶対、一日でも先輩の人の方が正しいということでそのやってきました。法が中心じゃないんです。だけど組織を運営するためにはそれが楽なんですね。それが便利だから、みんな時間とともに長い年月とともにみんな絵法不絵人が絵人不絵法にこの、ま、なってってしまうという弊害を私たち人間の集まりというものはみんな持ってるわけなんです。だからそれをその醜さ、その組織の醜さも衆生塾、賢塾、煩悩塾、賢塾、明塾の五塾と同じです。この五塾の中で自分たちに便利なような組織づくりっていうものが行われるということなんです。 相撲協会もね、それから日大アメフト部も日本大学もね、それから最近ワイドショーを見ていますとボクシング協会もアマチュアボクシング協会もまだどんどん出てくるでしょうね。ああいうその人間が牛耳ってるっていう組織がどんどんこの一つ出れば、あ、うちもそうだ、うちもそうだとね、うちの会長にも辞めてもらおうというふうにしてどんどんどんどん出てくると思います。今まではそういう人間が牛耳っていてそれで抑え込んでこのいたと思うんですけど、だけども体積人や創価学会だけじゃなくてミニ創価学会みたいの団体がいっぱいあるということですよね。ボクシング皆さん方もまあね、あの釘付けにはなってないと思うんですけど見てると思うんですけどね、ボクシング協会の話ひどかったですよね。あ、負けてる選手が勝っちゃう、会長がこっち勝たせろって言ったら勝っちゃうって言うんですよ。そんなバカなと思うんですけど、それからホテルにはいくつものこのセットが貢ぎ物としてそのね、一番いい、なんていうんですか、スイートルームとかいうのがこう予約されて十何万という部屋がいつも用意されて、その中に森永のミルクキャラメルっていうのが入ってて、どういう会長なのかなと思ってびっくりしたんですけども、そんなんですよね。それがどこのホテル行ってもそれがセットになって、その種類のこの貢ぎ物が必ずその置いておかなきゃいけないと言うんですよね。びっくりしますね。そんなことが今時そんなことがあるんだと思ってびっくりしますよね。池田大作のあのメロンのあの自分が食い残したのを幹部にずっと一口ずつ食べさせて回すっていうのもびっくりしましたけども、そのと思って、メロンの食いお下げ渡しっていうのがあるんだと思ってびっくりしましたけども、いやそれと準ずるようなことが本当にあるんだと思って、人間っていうものはもう本当に同じ学校の同窓生みたいにみんな同じようなことをするんだなということがその分かるわけですよね。自分の自由を求めるためには人の自由というものを奪ってもその平気だという命というものを誰もが持ってるということなんですよね。自分がこのなんていうんですかね、自分がトップになったらそういうことはやめようと思ってもトップになったら同じことを繰り返すということなんですよね。ああ本当に人間というものは全部ボンブなんだなということがこのよくわかるんですけども、そういう組織の中にあっても本当に法というものを中心にその生きるということをその考えていかなきゃいけないということなんですよね。まあ私は皆さん方に対してそういうつもりはありませんけれども、坊さんというだけで皆さん方に一歩引かれるような部分というものがあるかもわかんないですけども、だけど皆さん方もこの南無妙法蓮華経の法というものを中心にして、これはおかしいんじゃないか、これが正しいんじゃないかということはやっぱり言ってくれる勇気というものは皆さん方自身が持たなきゃいけないわけですよね。私が皆さん方にそれを言う勇気を与えるということはできませんから、皆さん方が法というものを中心にして、そしてその私をいさめるとか私を正すとかいうことを皆さん方自身が信仰者としてしなきゃいけない、それを私は受け止めなきゃいけない、法を中心に受け止めなきゃいけないという責任がその私にはあると。だからこの三宝院は日蓮宗宗の信仰者の集まりの中には誰が偉くて誰が下だとかいうことはなくて、みんな仏を目指す団体なんだと、信仰者の団体なんだということでなければいけないということなんですね。先輩とか後輩とか信仰をやってる年数が長いとか短いとか そういうことじゃなくて、一切衆生平等成仏という信仰をしているのかしていないのか、信念として持っているのか持っていないのか、目指しているのか目指していないのか、それが一番大事な私たちの命の価値なんだということなんです。ね。それをこの私たちは常にその心がけて、この言ってもらいたいと。ね。言葉遣いとか態度は大事にしなきゃいけないんです。正しいことを言ってるんだったら、バカ野郎クソ野郎って言っていいかって言ったら、それはダメです。それはちゃんと守んなきゃいけないんですけども、正しいことと、それから人間としての先輩後輩とか男とか女とか、そんなこと一切関係ない礼儀っていうものは、お互いに平等に大切にしなきゃいけないということなんですよね。今度アメリカに行った時にですね、向こうの信者さんからですね、質問があったんです。日蓮大聖人の教えっていうのは、忍法一家して一家っていうことをこの言うんだけど、この一家っていうのはどういうことなんですかと言うんですね。一家っていうのはどういうことなんですかとですね。一家っていうのは、実はその創価学会のその御書のその英語版のその解釈の中では、そのまま一個一つだと、一体一体というふうにその訳されていると言うんですね。だけど本当に一体ですかとね。この人は日蓮大聖人です。心映えの人は、法は南無妙法蓮華経の法です、ね、日蓮大聖人は日蓮大聖人であって、南無妙法蓮華経は南無妙法蓮華経で、別々のもんじゃないですかと言うんです、ね、この師弟のこの師は日蓮大聖人で、この弟子は要するに日蓮大聖人の弟子や私たち信者のことですね。それが一つだと、一体だと、別々のもんじゃないんですかと。日蓮大聖人はどこまでも日蓮大聖人だし、私たちはどこまでも私たちじゃないですかと、別々じゃないですか、なんで一体なんですかって聞かれたんです、ね、すごい鋭い質問ですよね。すごい鋭いんですよですね。それでね、もう皆さん方の中には分かってる人もいると思うんですけどね、本当にね、別々なんですよ。別々なんです。じゃあなんで一体っていうふうに言えるかというと、創価学会の解釈は一体なんです。一体じゃないんだけど、一体って訳すしかないから一体というふうに書いてあるんです。だけど大聖人の教えっていうものをいろんな角度から考えるとですね、私は水のスポーツにシンクロナイズってありますよね。シンクロナイズって、たくさんの人がそのこう同じようなこの行動をして、この一つに見えるその姿を水の中でこのやりますよね。二人のペアのものもありますけどもね、同調、つまり別々なんですよ。みんな別々なんです。だけど日蓮大聖人が忍法一家指定一家というふうに言った時には、南無妙法蓮華経の一切衆生平等成仏の法であるところの南無妙法蓮華経の法として、師も弟子も任も法も平等に一つだということを日蓮大聖人は私たちに教えてくれてるわけなんです。 別々の命なんだけど、根本はみんな南無法蓮華経の仏の命っていうものが備わってんだよと。あなたの南無法蓮華経の仏の命も私の南無法蓮華経の仏の命も同じなんだよと、一緒なんだよということ。その別々なんだけれども一体に見える、その南無法蓮華経に同調しているこの姿というものが要するに仏の姿なんだということを大聖人は一家というふうにこの表現しているわけなんですね。一家、一体というふうに訳すことは簡単なんですけども、一体ではないんです。別々なんです。別々なんだけれども互いに南無法蓮華経の仏の命というものを自覚するということがこの一家ということをこの示しているということなんです。だから前も皆さん方言いましたけどもね、 A さんの仏の命はね立派だけど B さんの仏の命はちょっと劣るよねということはないんです。 A さんの仏の命も B さんの仏の命も C さんの仏の命もみんな同じ南無法蓮華経の命なんです。ね、すべての命の中心に南無法蓮華経の命があるんですから、だからその南無法蓮華経の命は A さんの B さんの C さんのっていう個人のもんじゃなくて、全部の命、そこが中心ということは、そこが一家ということなんだということなんですね。だからそういうふうにその私たちはこの忍法一家、して一家ね、その一家ということがどういうことなのかと、この同調するためには同調する一番の基本は信です。信ずるという、それしかないっていうことですね。それしかない。ね。それからね、もう一つね、こういう質問があったんです。創価学会の時にね、とにかくその願いを叶う、自分の願いを立てて、お願いをこの真剣に考えて。お題目を唱えると願いが叶うからって教えられてきたんですけど、本当ですかって質問です。ね、これもすごい質問ですよね。だけどね、私たちがね呼吸するときに、この呼吸はこのためにって考えて呼吸してる人いませんよね。やっぱり南無法蓮華経のこのなかなか皆さん方にこう説明してその伝わらないんですけど、南無法蓮華経って唱えるときに無心で唱えるということが一番大事なことなんですよね。無心でこれのためにあれのためにって考えないで、本当に自然のこの心の在り方のまんま唱えるということが一番大事なことなんですね。呼吸は無心でしてますよね。私たちが呼吸するときに意識するのは、病院に行ってレントゲンを取るときとか、はい、なんていうんですか、深呼吸してください、息を止めてくださいとか言われて、呼吸して息を止めたりこのするときとかね、そういうときだけですよ。意識するのは無心じゃないときは、普段の生活の中でこれはちょっと足が痛いから足のためにちょっと息しようとか、これはちょっと腰のために息しようとか、これは子供のためにちょっと力出さなきゃいけないから呼吸しようとか、そういうことをいちいち意識して呼吸してる人は誰もいないわけですよね。みんな無心で呼吸してるわけですよね。だからその呼吸とかご飯とか 水を飲むとかそういうことと同じように、本当に私たちは自然のこの毎日の生活の繰り返しの中で、この南無妙法蓮華経の法というものの大切さというものを、その自分がこの抱いていかなきゃいけないと。無心でこの南無妙法蓮華経の法というもののこの大切さということを、その考えていかなきゃいけないということが言えるわけなんですよね。だから向こうのアメリカの人たちもですね、本当に創価学会でそうやって教えられてきたそのトラウマというものにずっとその捕まったまんま、その苦しんでいる人たちがそのいっぱいいるわけなんですよね。だから本当にその最初に教えられたことをですね、乗り越えるためにはその日本の信者さんも大変だと思うんですけども、それを本当のこの日蓮大聖人の教えということを持って、その乗り越えていってもらいたいなと。ただそういうものを否定するっていうんじゃなくて、それを否定する日蓮大聖人の正しい教えというものをちゃんとその持って、それで乗り越えていくことのできる、そういうこの信行学というものを持ってもらいたいというふうに思うんですね。